はい、リスナーの皆さんこんにちは。京都トゥデイの時間になりました。パーソナリティの坂井宏です。
アシスタントの国分太鼓です。
5月も終わりかなということで、はい、私がちょうど予定ではウィーンにいるはずなんですだけどね、これ ね,
ね残念でしたね。
もうベートーベン聞く予定になってたんだけどな、
ね、
とか思いながら、チケットもね、うん、チケット今 手元にありますよ。
あ、そうです。悲しい。
あの金色のなんかこうラインナップ、これ記念的なもんですね。
そうですね、
4枚綴りですから ね,、
うん、ね
で最後の1枚5枚目に名前とかその、
はい、
何お客様番号みたいなのついてて、
はい、あ、そうなんですね、うん、
日付も席もちゃんと決まってるからね、
ね本当になんか最初で最後のような
記念的なチケットだよね。
ね、本当に、
はい、この番組は町創生研究所の協力でお送りします。前回ね、
はい、
あのこのコロナでゴールデンウィーク何してましたという話で、
はい、
練習してましたよという、
練
習もしてたよ練習ばっかりしてたわけじゃない、それでその関係でちょっと話を次回にという振ったので、
はい、
ちょっとそれをしようかなと思って、
はい、
その話というのはこれは結局直接なんて聞いたっていうことでラジオで聞いたんですよ実は、
はい、
某国営放送でね、
はい、
東京芸大の学長、はい、今の澤和樹さん、
はい、
昔京都市民管楽団でもソリストで来てもらってるんですけど、
そうだったんですね、
若い時にね、
はい、
でその人 の, そのインタビューで、
はい、
大学院出た東京芸大出た頃かな、大学院中かな、はい、N 教のコンサートマスターにならないかというお誘いがあって、
すごいですね、
20代ですよまだ、
すごいですね、
ね、
で
もそれを断ったと、
お
う断ったという、
はい、
まあ、当時有名なソリストソラヤのコンマスがいて、
はい、
その人がどっか大学に行くとかかな、それでかと思うんですよ、
はい、
ただまあ N 教では弾いておられて、
はい、
で断って、でなんでその時にその自分はもっとまあ若いしね、
はい、
そんなまだポジションじゃないということで、まあ、非常に謙虚な方でね、それでちょうどその頃になんかイギリスですかねから来たソリストがいて、はい、バイオリンの、
はい、
でその人がいきなりその澤さんトップじゃなくてちょっと後ろで弾いておられたんだけど、なんかすぐ気になって、
はい、
なんかホテルで一緒にちょっと食事もしないかみたいな話で、
はい、
呼ばれて、
はい、
でなんで君こんないいバイオリンを持ってるんだということで、その人はストラディバリウス持ってる、
はい、
で澤さんはなんか確かガルネリだったと思うんだけど、まあ、その楽器もなんかどうも後で聞くとイギリスかどっかでイタリアで見つけて、
はい、
これはすごい楽器やなと、でも高すぎてね、買えないから、でその話を実家の地元の方に帰って話をしてたら、はいはい、知り合いの医者とかが固まって買ってくれと、
はい、あそうやったんですか。
だからいろんな人のねあれがあるんだね、やっぱり。
うん、
何人かで買って、あなたにこれ弾いてほしいということで、すごい話ですよ、それ
も。すごいですね。
でその楽器を持ってたからそのソリストが気になって話をしたいと。でじゃあもうイギリスに来たらどうやということで留学して、
はいはい、
でそこからなんですよね、で、うん、行ってみてもうだって東京芸大大学院出て N 教のコンサートマスターにね声がかかってる人にもかかわらず行ってみると3ヶ月間の曲を弾いたらダメと、基礎練習やりなさいと、
いや
じゃあ今までの日本の教育は何だったのっていう話なんだけど、
ねえ、
はい、
あ
すごい話ですよ、
ね、で3ヶ月間基礎練習、
確か3ヶ月というふうに聞いたんだけどな、
やらはったんです、
うん、曲弾けない、
結構辛いです、
ね、辛いと思いますよ、だって、
ね、プロの方やって余計ですよね、
もう
ねえ、
まあ、そういう話もあって、はい、私は基礎練習大事やなと、はい、
うん、
それは結局音作りと、まあ、あとそういう本当の要するにどの曲にでも対応できるということですもんね、
うんうん、そうですね、
でそれがね、例えば今60いくつだと思うんですけど、はい、今も、まあ、学長やりながらちょこちょこコンサートとかやられてるんだけど、はい、あんまり練習しなくてもできるんですって、はい、そうやっぱりその時のが効いてると、
そうなんですね、
今でも思ってると、
うん、
ちゃちゃっとやれば大体できると、
やっぱ根っこがしっかりするということなんですかね。
まあ元々ね、うん、割と小さい時からやっておられるわけで、できてるはずなんだけど、
そうですよね、
あれはびっくりですよ。だってその時もね、海外のコンクールとかも、まあ、あの1位はなかったんだけど4位とかにも入っておられたらしいんですよ、でもそれやった後が急に1位とか取り出してた、すごい話。
どんなこう心の持ち方でその基礎練をやってたかってい
うことなんでしょうね。だらだらやってもしょうがないからね。これはだから別にあのそういう楽器の演奏だけじゃないと思うね、この話結局、普通のあの普通にあの学ぶことって大体そうじゃないですか、あの学業でもスポーツとかでもきっとその基本ね、でそんな話を他の人ともしてて、じゃあ基礎練習ってどういう風にやったらいいかなという話が、勝手にやっていいもんかどうかね、その
そうですね、
見てもらっててやるのと全部違うかもしれない、
違うと思うんです。
なんかあのピントのずれた基礎練習やってもしょうがないかもしれないんだよね。
そうですね、なんか
そこがまた難しい、ね、はい、そんな話でした。です、ね、はい、ここで曲をかけてもらいましょうか。少し、まあ、宗教的じゃないけど、宗教的か、これはバッハの主よ、主よ、ちょっと待ってくださいね。主よ人の望みの喜びを、はい、お願いします。はい、まあこういうね状況になって、はい、いろいろまた発見があったかなと。
そうですね、
いうことですね。
普段のね、はい、日常だとできないことがいろいろできちゃったりっていう。
何かありましたか。
まあそうですね、私は片付けをする時間がたくさんできたっていうこともあって、例えばそのアルバムとかのね、とか写真の整理してない写真とかを片付けたりとかする時間も取れたので、やっぱあれってこう片付かないじゃないですか、見入ってしまって、
片付けてるのが片付けにならないっていうね。そうなんです
、だから結局まあまああんまり進まなかったんですけど、ただちっちゃい時の写真とかを見つけて、あこの頃はこんなこと考えて、こう将来こうなりたいとか思ってたなとか、あの頃は一番こういうことにぶち当たってたなみたいなことを思い出して、でそれと比べて今の自分はどうなんかなってことをこう割とこう普段考えないような時間を超えてのこうことに考えがいったりとか、昔ね自分の根っこの部分にちょっと向き合えるみたいな、そういう時間が取れてよかったなっていう部分はあったと思ってます。
だから考え方が変わったりとか
もありますね、
時間の使い方が変わったりとか、
人とのコミュニケーションのあり方とかも変わりましたよね、今回のことで。
なんかこう見てる面が変わったりとか、
そうですね、
いうことやね結局。
だからね、当たり前やと思ってたことが、実はその選択肢の中の一つでしかなかったんやなっていうのは感じましたね。
特に日本なんかね、私ら生まれてから割とずっとぼんやりして過ごせる、
そう
国ですから、うん、戦時中でもないし、ね、だからそうや、特にそうかもしれない、なんか行動は自由にできるし、
それがね当たり前だったのが、ね、
そうそうそう
そう、今の子本当にもう、ね、無人の駅とか、無人の街とか見て、なんかあれって、
ね、
この間までの当たり前の生活は何やったんやろうって、ね、思いましたしね、
確かにそうですよね。なかなかでもあの、まああの強い強制力がないから、
はい、
まあ、日本の人は皆さん真面目なんであれだけど、
うん、
どうしても波がありますよね、こう、
うん、
昨日は少なかったけど、あれ今日やっぱりもうさすがにみんなしんどいかなとか、
このこうね折り合いとか自分の心をどうやってコントロールしていけるのかなっていうと思うね。
まあ、だからあれか、 自分を見つめ直すというか、うん、自分、はい、そういうのがありますね。できるようになるというか、うん、考える機会を与えられたという意味で言えばいいのかもしれない、うん、まあ、だからいろんなことが違う方向で考えていけるという時代になったかもしれませんね、
う
ん、
そうですよね。
はい、はい、それでは次は来月の第2日曜の昼ですね。ぜひお聞きください。パーソナリティは坂井論でした。
アシスタントの国分太子でした。この番組は町創生研究所の協力でお送りいたしました。